時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ぐっと冷え込んでまいりましたけれども、
いや、それがですね、僕は今日帰ってきたんですけど、
そうなんですね、
大阪出張行ってて。
大阪からですか。
いや、出る時が寒かったもんですから、もうこんな格好で行ってたわけですよ。帰ってきたらというか、もう向こう着いたらもう暑くてですね。
大阪は暑かった。
暑かった。
そうなんですね。
帰ってきても暑い。
ああ、なるほど。日中は暖かかったですもんね、今日も。
暖かいですよね。でもちょっとこう、調整が難しいですよね。
そうですね。この時期は難しいと思いますが、
油断して風邪ひかないようにしないとですね。
はい。そんな中ですね、大阪は気候も暑かったということなんですけども、どういった目的で行かれたんでしょうか。
いや、今回はですね、私が、ずいぶんと前になるんですけれども、リリースしたピッチングスピードアッププログラムという、DVD の教材がありまして、この通りにやればですね、今、野球やってる人がね、ピッチングした時にこう球が15キロ速くなるよみたいな、偉そうな教材作ったわけですよ。
15キロ、はい、
はい、でそれでずっとこう、それ、未だにまだ売れてるんですけれども、僕が直接指導した人で140キロ超えなかった人っていないですね、ピッチャーで。
そうなんですか。
はい、でそれでちょっとずつそれ広がって本当にありがたいことなんですけど、それをご購入いただいた、関西の、大学のですね、野球部の監督さんが、メールをしてこられてですね、直接指導をしていただけないかみたいな感じで、要はそれを購入されたということだったんですけど、もう本当に強くなるためにありとあらゆることをやってると、で科学的にやらないとダメだということで、もう自分はそのこう野球界にあるなんかもう根性とかね、そのこう走り込みとか、その意味のわからないことはしないと一切。でそれでものすごいやっぱ急に強くなって、国公立大学であるにもかかわらず、一部で優勝が狙える位置まで来てると、ところがピッチングがもうちょっとなんとか伸びればいけるんだけどっていうところまで来てるところでオファーがかかったんですよ。
はい。じゃあもうその方はもう科学的な教材とかのありとあらゆるものをこう取捨選択じゃないですか、もう吟味された中で。
違うんですよ、取捨選択どころかもう片っ端から買うと言われました。
あ、そうですか。
はい、昨日もずっとこう話して、空港まで迎えに来ていただいたんですよね。はいはい、でそれでこういろんな教材をもう購入されて徹底して分析してみると、でそのいろいろ見ていった中でもピッチングに関してはもう森部さんのが一番いいってことになってる。もうところがやっぱり、見て分かる部分と分からない部分はやっぱどうしてもあると。でも自分はピッチング専門じゃないので、これはもうやっぱりもう本人に教えてもらうしかないなってことで、メールをさせていただきましたということでしたね。
なるほどですね。はい、実際にじゃあその部員の指導に当たられたわけですか。
はい、そうですね。野球部の今回はピッチャーだけということで、こちらちょっと限定させていただいたんですけれども、トレーニング室でトレーニング始めた時に、何気にこうやって僕は見ててですね、左利きでカーブが得意じゃないのみたいな感じで、トレーニングしてるとこだけ見たんですよ。なんでわかるんですかみたいな話になって、
なんでわかるんですか。
いや、もう見てわかりますね。
そうなんですか。
立ち方とか骨格とかで、
はい、
でそういうところがちょっとアドバイスさせてもらって、一番望まれていたのは、とにかくあと5キロ10キロその球が速くなりたいんだっていう話だったんですけど、見てたらですね、えらい腕振るのが速いんですよ、みんな。なんでこれで出ないのかなっていうのは僕は不思議に思ってて、多分これだなっていうのはあったので、何人かそのこう特にこう肩が強いピッチャーに、シャドーピッチングっていうのをやってもらったんですけど、そしたらやっぱり案の定だったんですよ、そこみたいなのが。でそれも解説させていただいてですね、はい、で速い球投げようと思って投げた時に高めに行くんじゃないのみたいな話言ったら、なんで分かるんですかって話になるんですけど、もうここっていうのがもう分かるわけですよね。そこしかないんです、それも逆に言うと、はい、でそれを野球界ではですね、高めに浮いてしまうのを、ストライク入んないから、もうちょっとこう前で話したとかですね、わけの分からないこと言ってるんですよ。そんなことしても意味がないですね。ハンマー投げとかするときにもう目いっぱい投げるわけですけど、もうちょっとけ持っとけとか言ったらコースアウトするじゃないですか。だからもう 絶対ダメなんですよ。ここで話さなきゃいけないっていうのはピッチングも一緒で、うん、はい、
そこ変えるというのはちょっとナンセンスと、
ダメなんですね、うん、変えなければいけないのは実はそこじゃないんだみたいな感じで、ここっていうのをですね、違うそれみたいなのを何回もやって、
はい、
はい、
でまあフォームを今からじゃあまた修正して、それが自分のものになってきたら、またその球速がどうなったかがちょっと楽しみですね。それですね。
そうですね。
か、熱い現場ですね、はい、それは。
でももうなんか2月ぐらいにまた来てくださいとか言われました。
あ、そうなんですか。
はい、
ま
あ、なんかやっぱり感じていただくものがあったんだと思いますけれども、トレーニング本当、まあ、2時間弱ぐらい、まあ、実技の指導をさせてもらったんですけど、はい、まあ、体力はあるとは思うんですよね、
うん、
これまでコツコツやってきてあるから、
はい、
みんな苦痛で顔を歪めてましたね。
あ、またトレーニングも MSPP の
くわーみたいな感じになって、うん、で監督も爆笑してました。
そうですか、うん、
お前顔いっとったぞみたいな感じで、はい、でも必死にこうやってたんですね、うん、まあ、でも肩を痛めてる選手もいたので、はい、まあ、その痛めた理由についてもまあ僕解説をして、改善するためにはこういうことやらないとダメだよっていうことで、
うわ、はい、それはもう彼らにとっても実りの多い、目から鱗な直接指導になったみたいですね。
そうですね、うん、はい、まあ、こうやってまあちょっとずつ広がれば嬉しいなっていうふうに思って、なんか充実感を感じて帰ってきた今回の大阪出張でしたね。
なるほどですね、はい、もう本当ますます、ね、広がることを、ね、願っておりますし、はい、ぜひもう直接指導は直接指導でいろんなまた気づきがあるということで。
そうですね、まあ、僕自身やっぱ勉強になりますね、はい、まあ、向上心持ってある方々とこうお話しさせていただくと、うん、これやっぱ自分が止まってたらこうダメだよねっていうのがあるんで、うん、うん、まあ、もっともっとやっぱりよく見ていかないといけないなっていうふうに自分に言い聞かせて帰ってきましたね。
なるほどですね、はい、実りの多い大阪出張だったみたいです、
はい、
はい、ということでこの番組はですね、こういった森部先生の日頃のですね活動のほか、森部スタイルパワーポージングのお話、メンタルのお話、そして、会社運営のお話などですね、いろんな経済にわたるまでいろんな話をお届けしております、番組は後日も聞いていただけますように、Facebook なさっている方はぜひ、福岡町角森部地区 Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますとですね、放送のアーカイブがタイムラインに上がってきます。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、こちらもチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします、福岡町角森部宿。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部地区。パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあマイジムのコーナー、先週からですね、インナーマッスルについてお話をさせていただいております、はい、
そうでしたね、
はい、はい、腸腰筋群と言いましてですね、まあ、腰回りと言いますか、骨盤の内側についている筋肉の群ですね、小腰筋、大腰筋、そして
大腰筋、まあ、腸骨筋っていうのを合わせて、あ、まあ、腸腰筋群と、
なるほどですね、
はい、
はい、まあ、ここを鍛えることでいろいろないいことがありますよと、
うん、
まあ、例えば腰痛がなくなるとか、そして代謝が上がるとか、そして姿勢が良くなる、でスポーツのいろんなですねバランスを取ったり姿勢を変えたりという時にも必ず必要な、そして走る時にも必要な筋肉であると。
そうですね、
ということで、はい、お話をいただきまして、実際に、ジムでトレーニングをさせていただきました。
やりましたね。
やりました。
はい。しかもマンツーマンでやりましたね。
マンツーマンでさせていただいてですね。普段はですね、役員にあります BMS ボディメイクスタジオで、大体もう長い時は2時間ぐらいやりますかね。
うん、
でも今回はですね、1時間だったんですよ。
うん。
もう短いなということでやり始めたんですけど、まあきつかった。
きつかった。
腸腰筋使ってないんだなというか、
うん、
まあ、腸腰筋を鍛えると同時にやっぱり腹筋にもすごくアプローチをしたかと思うんですが、やった種目がですね、本当に単純なんですけど、まず片足で立つですね、腕をですね両手を前に組みまして、そして、腰の位置ぐらいまで膝を上げてですね、そこからクックックッと、そこから少し上げるというですねポーズを右左やりました。で今度は上げる足をですね前ではなく横に上げて、そこもクイックイックイッと上げるのを左右やりました。最後にですね横に上げる足をクッと水平に 広げるといいますか、
うん、あのハードルを飛ぶみたいなね。
そうですね、うん、ハードルを飛ぶような形にして、そこからまたクイックイックイッてどんどんきつくなってくるんですね、
うん、
もうこれだけでかなり僕もあのプルプルになってですね。
プルプルですよ。
あれやっぱりきつい部類ですか、あのトレーニングは MSPP は。
いや、あれはまあ楽な方なんですね。
あ、そうですか、
ええ。ただ普段は
弱
いですね。いや、違う違う、はい、あのね、弱いとかではなくて普段使ってないのよ。
そうですね、
そこまで
使ってないのがもう如実、うん、かなり僕も先生のもとでトレーニングさせていただいてるんで、かなりどんな体幹トレーニングも結構ふんとこう涼しい顔でやれる自信はあったんですけど、
うん、
今回はもうキープさえ1分間のキープさえできないぐらいで、また上げてる足もそうなんですが、軸足のですね、
うん、
指とか足首のあたりの筋肉とかがもうかなりあのプルプルきまして、あとお尻ですね。
そうですね、はい、
やっぱいいところはその狙ってる筋肉だけではなく、そこを含めたところもですね、鍛えられるというのが、まあ、MSPP いいところだなと思ったんですけども。
そうです、しかも安全ですからね。
そうですね、はい、でそれが終わった後にですね、今度は足上げ腹筋させていただきました、
はい、
ちょうどぶら下がるような格好でですね、あの肘で、ぶら下がりまして、そこから足を大きく両足をですね、グッグッと頭の方に上げるということもさせていただきました、はい、でその後はですね、今度は横に寝て腹筋 L 字腹筋のようにですね、頭も起こして足も浮かした状態で、今度は膝を胸の方に片方ずつ引き寄せると、
はい、
これもさせていただきました、まあ、ここだけでももうかなりきつかったんですけどももうここでももう大体30分40分ぐらい経ってたんじゃないかと思うんですけどですね、
はい、
そこからもう得意のですね、バランスボールを使って、
はい、
今度はバランスボールに肘をついてですね、斜めに、
はい、
まあ、腕立て伏せがちょっと高くなるような感じですね、
うん、
これがまためちゃくちゃきついんですよ。もう皆さんポーズを想像していただいたら、バランスボールに肘をついて、まあ、斜めに、ね、こう寄りかかってるだけなんで、そんなにきつくないんじゃないのと思うかもしれませんが、うん、あれなんでめちゃくちゃきついんですか。
一つはですね、はい、その前に他の種目をやってるから、
はい、
そこで疲労してるというのもあります。
なるほど、は
い、だから順番を変えたらもっと楽にできたかもしれない。
あ、そうなんですね、
はい、
で特にもしかしたらバランスボールに両手をついて斜めになってるぐらいだったらそんなにきつくないのかもしれないんですけど、肘つきになった途端にめちゃくちゃきつくなる印象がありました、うん、あれもなんか理由がありますか。
いや、ですね、はい、本来は肘をついた方が楽なんですよ。
そうなんですか、
はい、ところがその肘をついても、いやこれはちょっとどういうことだよみたいな感じになっちゃったっていうのはどういうことかっていうと、はい、左右のアンバランスがあるんですね、筋力の、
は
い、でバランスボール自体は押さえたらへこむじゃないですか、
はい、
均等にへこんでないわけですよ、
ええ、
だから自分ではバランス取ってるつもりなんだけど、はい、右だけちょっと押してしまったから重心が左にずれたとかね、そういうことが起きてるもんですから、あ、おっと、こっちか、おえどうなってんだいみたいな感じになって、あの一人で勝手に苦しんでるというね、はい、
でもそのことでよりこう体幹にアプローチされるっていうこともあるわけですかね。
そうなんです、だからそれはそれでいいんです。
なるほど、
はい、まあ、注意しないといけないのはグラッとなってそのままドーンってこう落ちてね、
あ、落ちます、
転倒するとかいうのは気をつけないといけないです。だからお家でするときにはあのフローリングの上とかだとやっぱドーンってこう痛いですから、まあ、カーペット引いてやるとことかね、まあ、ちょっとあのこうマットレス出してその上でやるとか、まあ、当然あの事故防止にはやっぱ気をつけていただかないといけないですね。
なるほどですね、はい、そして肘でですねキープした、それだけじゃないんです、そこから膝を上げてボールにエルボーキック、はい、エルボーじゃない、
ニ
ーキックですね、はい、を食らわすような感じでやる、まあ、片足状態になるんでよりまたバランスが悪くなる。
そうなんです、
すってんころぶっていうですね、はい、まあ、これをさせていただきます。もうここでも大体もう上がってました、僕はもう出来上がってました
ボールアウト
ですか。ボールアウトしてましたね。そこでとどめのアブローラー、
はい、
ね、
まあ、あれはもうやっぱ定番でねあれ言えないとね、はい、
でも要はですね、先ほど上げていたのはですね、立った状態で、まあ、膝を上げるとか、まあ、足を振り上げるとか、ね、あの胸の方に膝をこう引きつけることで腸腰筋をこう刺激するという動きだったんですけど、
う
ん、
はい、
このアブローラーですとか、まあ、先ほどのバランスボールとかどちらかというと何も動かしてはないですよね、
うん、
キープをしてるんだけれども、そのキープしているのが非常に負荷がかかって、それによって腸腰筋群にアプローチするというポーズになりますよね。
そうです、はい、固定するためにその腸腰筋群を起動させないとですね、
うん、
あの姿勢が維持できないですね。
なるほど、
はい、だから動かして刺激をする、まあ、その目に見える動作として動かしながら刺激をする方法もあれば、はい、実際に動きはないんだけれども中身はもうめっちゃ収縮をしているという使い方、固定して使うというやり方でやるんですね。だからそれはあのダイナミックパターンとスタティックパターンということであるわけなんです、
はい、なるほど、
はい、
ダイナミックパターンというのは動かすという意味ですか。
動かす、
なるほど、はい、スタティックパターンというのは
固定するということですね。
ですね、はい、以上ですね、1時間にわたりさせていただきました。いやあ、聞いたかなと思ったんですけど、やっぱりこのインナーマッスルってそんなにすぐにめっちゃ疲労してるっていう感じがそこまでないですよね。
そうなんですね、はい、だからまあついついね甘く見てやらなかったりとかするんですけど、やってる人とやってない人とではもうやっぱこれはもう相当違いがありまして、うん、じゃあ同じようにこう走る、例えば陸上部のね、
はい、
人たちがまあ毎日走るじゃないですか、うん、まあ、それは別に野球でもサッカーでもいいんですけど、はいはい、インナーマッスルが強くて走ってる人と、うん、そこは鍛えてないけどとりあえず走ってる人とでは、うん、もうまず全く走るということに関しての、うん、そのパワーの出し方とかが全然違いますね。
なるほどですね、
はい、だからいくら走る練習しても全然勝てないっていうのは、うん、実はそのこう目に見えてない部分 の、 そのこうインナーマッスルの強さとかに影響が、あの、の影響を受けてるんですね。
なるほどですね、
はい、
と僕も最初、おこんなもんかと、あ、ちょっとなんかこうやった感は少しだけ残ってるなみたいなことを思ってたんですけども、翌日、翌々日、そして3日後とずっと筋肉痛が続いてですね、
はい、深いところにですね、
ものすごい
効いてますよ。
たまにあの腹筋やるじゃないですか、ジムとかでも、うん、でもよっぽどあの腹筋をもう集中的に追い込んだ時ぐらい、もう咳をしてもお腹痛いぐらい、うん、筋肉痛が実は今日までもまだ続いてます。
いいですね、もうそういう言葉を聞くと僕は嬉しいですね
で、こんだけ腸腰筋やったんで、うん、ちょっと1年ぶりぐらいに走ってみようと思ったんです。ランニングしてみようかなと。
やっちゃった。
今日天気も良かったからですね。
あ、なるほどね。
なんか気分もいいし、うん、腸腰筋も鍛えてるから、ちょっとどんな効果が出てるかランニングしてみようと思って
試してみたと。
試してみたんです、
はい、
で、まあ、およそ8キロ走ったんですね。
結構走りますね。
走ったんですよ、まあ無理だったらもうすぐ帰ろうと、足痛くなったら帰ろうと思ってたんですけど、
はいはいはい、
1年ぶりなのにですね、8キロが息も上がらず、どこも痛くなく、
うん、
筋肉が、あ、以前よりもしっかりこう踏みしめてたりとか、こう前に進める力とか体幹のこうキープとか、なんかこう前は肩で一生懸命振って肩が痛くなるようなこともあったんですけど、そういうのもなく、痛かったの唯一あまり普段走ってないので足首のちょっと上のあたりの筋といいますか筋肉が痛くなったかなぐらいで、心地よくいい汗をかかせていただきました。
しかも8キロ走っちゃった
と。走っちゃいました。走る、
はい、すごいですね。
そうなんですよ、これはいいぞと。その後僕また懸垂もしましたからね。
なるほど、
足上げ懸垂ですね。
体力余ってますね。
いやいやいや、でもだからあれをやったから多分今日あの気持ちよく走れたんじゃないかなというのもありますし、普段からこう筋トレしていることでやっぱり足周りの筋肉も含め体幹がしっかりしているとそういうパフォーマンスがこう出しやすい、そして心肺機能も落ちないということがですね、証明されたなと思いました。
いや、素晴らしい体験でしたね。
いや、もう気持ちよかったですね。なんで、まあ、今度からたまにちょっと リフレッシュするために走るのはいいかもなとか、
うん、それはいいと思いますよ。
はい、
うん、まあ走る前のこう筋トレ、うん、それ自体がもうその準備になってますから、
はい、
うん、全く鍛えてないのになんか走ったらいいらしいよって有酸素運動みたいな感じで行く人はもう自殺行為ですよね。
ちなみにあの腸腰筋をですねしっかりこう鍛えた後、はい、やっておいた方がいいストレッチとかってあったりするんでしょうか。
腸腰筋を鍛えた後、
はい、
それはですね、あの腸腰筋を縮めてますのでやっぱそこをまあ伸ばして元に戻すっていうのは必要なので、
はい、
まあ、あの大股で前後にカーッとこう足を開いてですね、
はい、
まあ、ちょうどイメージとしてはこうフェンシングの、
はい、
まあ、ランジでバッとこう突き出したみたいなのね、 あの状態で後ろ足 の、 この太ももの付け根ぐらいをですね、クーッとこう手であのお尻の方からこう床につけるような感じで押して伸ばしてあげるというのが一番簡単にできるいいストレッチですね。
なるほどですね、はい、まあ、そういったところもこうしっかりやって、ぜひですね、あのインナーマッスル腸腰筋群をですね、
はい、
鍛えていただきたいなと思います。
わかりました、
はい、
またやりましょうね。
ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで本日の、舞島ですね腸腰筋群、結果編をお送りしました。
結果編
ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、ではゲットのテーマでムーブ&コンティニュー。